そしてあとは共有ですか。はい、そしてこっちですね。画面見えますかね。はい、クリスマスは皆さんプレゼントを交換しますね。最も素晴らしいプレゼントというのは何でしょう。今日はその話をしたいと思うんです。はい、じゃあちょっと窓を閉めてください。どこの
大丈夫。
この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は特別クリスマス礼拝ですので、クリスマスに関するお話をいたします。タイトルは最高の贈り物です。クリスマス、この宇宙万物をお作りになった愛の神様が私たちすべての人間に与えてくださるですね、最高のプレゼントですね。これを受け取る日、これがクリスマスです、ね、最高の贈り物を受け取る日です。では最高のプレゼントっていうのは何でしょうかですね。今日はそのことをお話しいたしますが、3つのポイントから語ります。第1、神様、まあ、神様を私たちは天のお父様と呼んでおりますですね。神様からのプレゼントです。神様からの最高のプレゼントはご自身の一人子であるイエス・キリスト様です。この方が最高のプレゼントです。そのことをお話しいたします。そのことは新約聖書のヨハネの福音書3章16節、どうぞ開ける方は開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきますが、では小西姉妹、ヨハネ3章16節だけ読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、
はい、聖書を開いている人だけこの箇所を一緒に声を出してお読みいたしましょう、はい、
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
でこの箇所はですね、聖書の中の聖書と言われるところです。ここは聖書全体を一つの言葉で表したらこの言葉なんです。それだけ有名な中心の言葉、ヨハネ3章16節です。どういうことでしょうか。神様はご自分の一人子イエス・キリスト様を全人類にですね、私たちに与えてくださった。この与え方は犠牲にしてくださったということですそれほど私たちを愛してくださいました。これは以前皆さんにお話ししたことがあるお話ですが、皆さんにたった一人子供がいるとします。自分の子供ですですね。その子供が病にかかり重篤ですですね、死に瀕しています。助けるためにはあなたの血液全部必要ですですね。あなたは与えることができますか。我が子ですから、一人子ですからですね、多くの人はできますと言うでしょうね。自分のたった一人の子供を、まあ、救うためですから、ね、私はできますですね。もうこれだけ生きてきましたからですねもうできます。はい、次いきますね。では次のケース。ではあなたの身内でもない、家族でもない他人の子供が重篤です、病気です、死に瀕しています。 その子を助けるためにあなたの全血液、聖書は血液というのは命であるって書いてあるんです。レビ記7章11節、血を流すということは命を捧げるということです。あなたのですね、全血液が必要です。あなたは他人の子供のためにですね、自分の命を捧げることができますか。でこれは難しいですね。ね、まあそういう人もですね、世界にまた歴史の中にいないわけではありません。犠牲になった人はいます、ね、しかしもう 100% 譲って、できない、難しいけどできるとしましょうですね。まあそういう人も現実にいるわけですから。では次のケースです。ではあなたの身内のない他人の子供です。さっきと同じです。重篤です。で今度はその子を助けるためにあなたの愛する一人子、あなたの子供の命が必要です。あなたの命ではなく、あなたの愛するたった一人子のですね、命が必要です。あなたは自分の子をですね、捧げる、犠牲にすることができますかですね。これは無理です。 100% ノーです。もう絶対にできませんですね。自分の命ならまだしも、子供の命を捧げて他人の子供を救うということができますかって話です。なぜこの話をするか、実はですね、絶対にできません。なぜこの話をするか、神様がこれをされたんです。神様は私たちのためにそのことを成してくださいました。そこが今読んだところです。神は実にその一人をお与えなるほどに私たちを愛してくださったと書いてある。犠牲にしてくださったのです。私たちを愛して、私たちを救うために、それは御子を信じる者が一人として滅びることなくという言葉が、永遠の命を持つためであるですね。これはもう聖書の中心の言葉です。創造主なる愛なる神様から離れて愛を知らない、自分勝手に罪と汚れと神の怒りの中に生きている人間を、神様はなんとか自分の再びご自分のもとに取り戻すために一人子イエス・キリストを与えてくださいました。神から離れた人間をご自分のもとに取り戻すためにですね、犠牲を払われた。でその犠牲がイエス・キリスト、そのことをしてくださったというのがですね、ヨハネ3章16節なのですですね、私たちに対する最高のプレゼント、それは御子イエス・キリスト様です。で2番目に移ります。ペテロ第一の手紙のですね、2章に入って移ってください。で2箇所を読みいたします。でここにしまい、最初に22節読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
はい、飛んで24。
そして自分が十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
キリストというお方は生涯一度も罪を犯したことがなく、嘘偽りもなかったとあります。でそのお方がですね、自分から十字架の上にかかられたと書いてあるのです。イエス・キリスト様はこの天のお父様ですね、御子を使わす与えるという神様の御心を知って、神様に従い乙女マリアによってこの世にお生まれになりました。でこれクリスマスですね。その生涯においてここに書いてある、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。私たち全人類の罪を一人で負い、自分から十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえってくださいました。 キリストが十字架にかかって死んで葬られ三日目によみがえったということを私たちは福音と言っています。福音と言っています。ゴスペル、英語ではゴスペルですね。良い知らせ、喜ばしい訪れという意味です。キリスト教の教会に行きますと、どこでも十字架がありますですね。十字架にキリストがかかったことは皆さん映画や絵で見たことがあるでしょう。罪のない人が十字架にかかったですね。なぜですか？身代わりです。誰の身代わりですか？私の身代わり、あなたの身代わりです。その罪を一人で、全部一人で背負ってくださったということです。墓に葬られ三日目によみがえってくださいました。第2番目はですから、イエス様からのプレゼントです。罪の許しと永遠の命です。ヘブル人への手紙9章27節というところにこういう御言葉があります。人間は必ず一回死ななければならないと書いてある。これ誰でも知っています。で、次があるんです。死後に裁きがあると書いてある。死んだだけで終わらない、死後に裁きがあるですね。死後に私たちはですね、永遠なる創造者なる神の前に裁きを受けなければいけないこの人生の清算があるということです。全ての人は死後神の前に出て裁きを受けなければならない。これがヘブル書9章27節に書いてある言葉です。ですが神様の前に正しい、私は一度も罪を犯したことがありませんと言える人は一人もいません。誰もいません。私もそうです。イエス・キリストの十字架、死は、死というのはさっき命と言いました。あなたのすべての罪を清め許します。身代わりになったわけですから。そしてあなたのうちに聖霊が宿ります。キリストが与えてくださる私たちへのプレゼント、それはですね、永遠の命です。この永遠の命のことをギリシャ語でゾーエと言います。で、これは神の命という意味です。あなたは神と同じ命を持っているということです。で、永遠という言葉はギリシャ語でアイオニオンと言います。だからゾーエ、アイオニオンというのが永遠の命という意味です。つまり神の命を持っているということです神の命、ゾーエですね、持つあなたにはですね、いつもですね、神と交わることができます。命が一緒ですから、命が同じものは交流ができるわけですですね。人間は人間と、犬は犬とですね、動物は動物と交流ができるのは命の質が同じだからです。あなたはですね、神の命を持ったあなたはいつも神と交わります。で、神の愛と心の平安、安らぎを得ます。そして神のご計画、御心を知ります。で、それを行います。そうすると地上で本当にあなたは作られた目的、意味を知ります。意義ある、実りある人生を送るのです。そしてこの地上の人生が終わります。そうするとですね、神とキリストと先に召された聖徒、今年私たちは住和子姉妹、柿脇正和兄弟を天国に送りました。先に召された聖徒たちのいる天国へとあなたは迎えられます。で、天国に迎えられたあなたはですね、新しい、今のこのですね、古いですね、罪の肉体ではなく新しい体を持ちます。で、この新しい体を持つことを復活というんですですね。その復活の体を持って、これはもう朽ちない、死なない栄光の体です。で、新しい体を持って復活して永遠にですね、生きます。永遠に住まいます。で、これを救いというんです。これを救いと、キリストが救いというんです、ね、私たち人間に与えられるもう全ての祝福の中で、健康も大事ですね。また財産や富に富むことも、地位が高くなることも、教養を持つことも大事です。しかしその全てのですね、祝福は生きている限りだけのものです。 人間に与えられる全ての祝福の中で、ね、救い以上に価値のあるものはありません。なぜならこれは永遠だからです。地上だけに終わらないからです。これがもう最高の祝福です。これがイエス様から私たちへのプレゼントなんです。天の父なる神様はイエスキリストを私たちにプレゼントしてくださいました。イエス様は十字架にかかることによって罪の許しつなり永遠の命ですね、救いを私たちにプレゼントしてくださいました。これが神とキリストが与えてくださったですね、最高のプレゼントなんです。ですね、最高の贈り物です。はい、じゃあ3番目にいきます。これは一つのお証です。ですね、クリスマスのお証です。もう随分前に明かしたことがありますが、皆さん覚えてますでしょうか。タイトルは最高のクリスマスプレゼントというタイトルのお証です。実際に起こったことなのです。マタイ25章の40節にこういう御言葉があります。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。皆さんがですね、小さな人たち、兄弟、誰でもですね、本当に目立たないですね、また幼い人にしたのはイエス様にしたことと同じですよと、また25章にこう書いてあるんです。その内容についてお話をいたします。アメリカの裕福な家庭に英語を勉強しようと、スイスからまだ10代の若い娘アーシュラがやってきました。彼女は英語を学ぶ代わりにその家の家事の手伝いをしたり、主人の孫の面倒を見たり、何でもするのです。クリスマスの季節がやってきました。アメリカの家庭ではクリスマスになるとお互いにプレゼントを交換します。しかしアーシュラの家に住んでいる人は必要なものは何でも持っています。この家何をプレゼントしたらよいのでしょうか。アーシュラは考えました。クリスマスイブの日、アーシュラは大きなデパートに行き、目的の品物を買うと大きな包装紙に包んでもらい、デパートを出るとガードマンに尋ねました。貧しい人の通りはどこにあるのですか。ガードマンは言いました。ハーレムとかグリニッチビレッジとかイーストサイドとか、でもあなたのような若い人が行くところではありません。非常に危険なところですよね。アーシェラは貧しい人の住む通りがどこにあるのだろうかとニューヨークの街を歩きました。すると救世軍、これはキリスト教の一つのグループです。皆さんは福岡の天神なんかに行くと年末にラッパを吹きながら鍋を持っているですね、置いている人を知ってますか。これ社会鍋っていうんです。彼らが救世軍です。年末にですねその社会鍋の中に、いろんなお金とをあげて貧しい人に施すんです。ですね。救世軍の人に会いました。社会鍋で有名です。アーシェラは救世軍の人に尋ねました。これをもらってくれる赤ん坊を探しています。ご存知ありませんか？すると救世軍の人はしばらく考えしています。ではタクシーに乗りましょう。2人はタクシーに乗り、アーシェラはなぜ自分がニューヨークに来たか、そして今しようとしていることがどういうことかをね、話しました。タクシーの運転手もじっと聞いています。目的地に着くとタクシーの運転手は言いました。娘さん、ここで待っていますから心配しないでゆっくり行ってらっしゃい。 彼女たちが入った建物はいかにも古くて暗くて陰気で今にもですね崩れそうでした。まあ、古い古いですね、みすぼらしい粗末なアパートだったのです。3階です、行きましょう。するとアーシェラは救世軍の人に言いました。代わりに行ってください。そしてこれは私からではありません、このプレゼントは私からではありません、これは何でも持っている人からのプレゼントだと言ってほしいのです。タクシーに戻り、明るいところへ出て5番街に着き、タクシー代を払おうとするとアーシェラーに運転手は空車ですねの表示を見せて言いました。ただですよ、もう十分いただきました。翌日クリスマスの朝です。家族の人が集まってプレゼントを交換します。アーシェラは自分がもらったプレゼントの一つ一つにですね、丁寧にお礼をし、なぜ自分からのプレゼントがないのかを恥ずかしそうに始めました。デパートに行ったこと、貧しい人の通りがどこにあるか尋ねたこと、救世軍の人に会ったこと、タクシーの運転手が料金を取らなかったこと、そして自分が買ったプレゼントをクリスマスプレゼントのない赤ん坊に渡したこと。話が終わってもしばらくの間誰も口を開く人はいませんでした。みんな何を言ってよいかわからなかったのです。アーシェラは言いました。このことは皆さんのお名前でさせていただきました。これが私からの皆さんへのプレゼントです。そのことを証ししたその家の主人は言いました。物質的に恵まれすぎているアメリカ人にとって彼女のプレゼントは目に見えるどんなものよりも価値あるものでした。私たちの名前でなされた彼女の優しい行為、それは彼女の心そのものだったのです。彼女は惜しみなく与える心で私たちにもう一度クリスマスの本当の意味、自己を顧みないで与える心を教えてくれたのです。このように、ね、実際に起こったお証があります。皆さんこの証を聞いてどのように感じられたでしょうか。今の世の中で最も足りないもの、必要とされるもの、それは愛です。愛は言葉ではありません。もう何度も言っている通りです。愛は愛するという動詞です。行いです。愛は行動です。はい、ヨハネの福音書15章12節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にですねお読みいたします。ではここに姉妹読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。戒めというのは命令です。命令は拒むことはできません。しなければならないのです。イエス様の教えは愛しなさいという命令なのです。互いに愛し合いなさいという命令です。愛しても愛さなくても良いということではありません。私たちはこのですね御言葉に生きているのです。この御言葉を私たちはですね私たちの御言葉としているわけです。 はい、じゃ次の13節もですね、小西さん読んでいただけますか。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
愛は行動です。愛には必ず犠牲が伴います。犠牲の大きさが愛の大きさです。ですから人がその友のために命を捨てる、命以上の犠牲は払えないわけですから、これが最も大きな愛ですと。先ほど話しましたイエス様は私たちを愛してご自身の命を十字架に、ね、捧げてくださいました。イエス様は自ら私たちに愛を示してくださったのです。だから私たちは罪許され永遠の命が与えられているのです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の命令です。私たちの主はそのように命じておられるのです。もし皆さんが皆さんの周り隣人でですね、あなたの愛を助けをですね必要としている人がいたら、あなたはそれをしなければなりません。命令だからです。キリスト教にはですね、してはいけないということもありますが、なぜしなかったのかというですね禁止もあるんです。あなたはなぜ許さなかったのか、愛さなかったのかですね、そういうふうに主は問われるわけです。よく不作為の罪と言います。それがあることも覚えてください。イエス様が与えてくださる第三のプレゼントです。それはですね、私たちに対して愛し合う生活、愛に生きる人生を与えてくださったということです。あなたが愛し合う生活をし、愛に生きる人生を歩むこと、これが主が私たちに与えてくださったプレゼントなのです。父なる神様は一人子イエス様、今日は最高のプレゼントというタイトルで3つのプレゼントについてお話をしました。父なる神様は一人子イエス様をお与えください。イエス様は私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださいですね。そして私たちが愛に生きる人生を与えてくださいました。まあ今年はもうすぐ終わります。皆さんは来年はどんな人生を送り、ですね、毎日を送りますか。私からの一つの提案です。あなたは人を愛することに忙しい人生を送ってください。人を愛することで忙しいと、ね、その人生を送ってください。これがね、今日の私のクリスマスのメッセージです。愛することに忙しい、そのような生活を送れたらなんと素晴らしいでしょうか。総楽者スタンバイしてください。今日の御言葉をですね、書かれた御言葉を今一度反芻し、心に留めてください。今日は3つのプレゼント、クリスマスの最高の贈り物についてお話します。神様は私たちに御子イエス・キリストをお与え、犠牲にしてくださいました。御子は自分の命を犠牲にして十字架にかかり、私たちに永遠の命を与えてくださいました。そして御子は私たちを愛することによって、ね、愛し合う人生を私たちに与えてくださいました。兄弟姉妹、ここにおられる兄弟姉妹、皆さんはどんな人になるよりも愛の人になってください。どんな人になるよりも愛の人になってください。これ以上素晴らしい人生はないわけですから、どうぞキリストの愛に倣って、私たちも互いに愛し合い、隣人を愛し合うものになりたいと心から願います。今奏楽流れておりますまぶねの中にご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。でこれはイエス様に対する感謝の捧げの意味で行いますので、意味がわからない人はなさらなくても結構です。献金は自由です。あなたの感謝をですね 形として表してください。